今日は短く聖書からお話をさせていただきます。最後に読んでいただいたマタイによる福音書、その聖書の箇所の中で、博士たちはユダヤに救い主が生まれた、新しい王が生まれたということを星の動きを観察していて、知った。そしてエルサレムにやってきたというのであります。彼らはエルサレムにやってきて、新しく生まれた王様はどこにいますか、そのように聞きました。博士たちは常識的な判断でエルサレムに行きました。というのは、今もエルサレムはいろいろこのニュースになっていますけれども、当時の社会の中で、当時の中東の社会の中で、エルサレムはイスラエルの王の都として知られていました。ですから、新しい王が生まれたと聞いて、新しい王が生まれたに違いないと彼らは思ってエルサレムに行ったのであります。常識的な判断で、当たり前の判断で彼らはエルサレムに行きました。もしも私が彼らと同じ立場であれば、やはりまずエルサレムに行ったであろうと思います。でも救い主に会うためにはベツレヘムに行かなければならなかったのであります。今日はこの聖書のお話のタイトルを、さあベツレヘムという絵という題にしたいと思いました。さあベツレヘムに行こう。私たちの常識ではエルサレムに行く、私たちの常識ではもっと華やかなところに行く、でも救い主に会いたければベツレヘムに行かなければならなかったのであります。ベツレヘムは、先ほど読んでいただいたところでは、あなたは最も小さいものではないよと言われています。わざわざあなたは最も小さいものではないよと言われているということは、小さいものであったということです。小さい村であります。今でもエルサレムに比べるならば、ベツレヘムは小さな小さな町であります。でもその小さな町に救い主が生まれました。その小さな村に神様から贈られた救い主がお生まれになったというのであります。考えてみたら、クリスマスは予想を裏切ることばかりです。常識に反するようなことばかりです。いや、私たちの常識、私たちの先入観にチャレンジを与える、そういうメッセージを神様はこのクリスマスに送っておられるのではないか、そう思います。神様はあえて私たちの常識、当たり前、この先入観、そのようなものにチャレンジを与えて、違うんだって、あなた方はこの救い主を送るならばエルサレムのようなところだと思ってるかもしれない、でも違うよ、私が救い主を送るのはエルサレムじゃなくてベツレヘムだよ、ベツレヘムのような小さな村だよ。神様は私たちの常識や先入観、当たり前だと思っていること、それにチャレンジを与えるのであります。普通は神が救い主を送るならばエルサレムでしょ、普通は神様が救い主を送るならば王様のふかふかのベッドでしょ。でもイエスの生涯全体がこのベツレヘムに、そしてルカによる福音書の方を前半に読んでいただきました、この福音書の方では貝羽桶の中に寝かされていたとありますけれども、貝羽桶に象徴されるものでありました。このあなた方のために救い主が生まれたよって、その救い主はどんな救い主かっていうと、貝羽桶に生まれるような救い主だよと、この天使は告げました。救い主は貝羽桶の中に生まれる、そういう救い主だよって、イエスはまさにそのような歩みをしました。イエスは 人々の底辺を歩んで、底辺の人々と共に歩まれました。売春婦とか罪人と言われるような人たちと一緒に食事をして、なんであいつあんなやつとあんなやつらと一緒に食事をして悪口を言われることを厭いませんでした。最後はイエスは十字架につけられました。十字架につけられた時に、十字架の下で人々は叫びました。お前救い主だろうって。お前救い主だったら降りてこいよ、そんなところにいないで。自分も救えないじゃないかって。自分も救えないのに何が救い主だ。そのように叫びました。普通救い主は十字架にかからないでしょ。普通救い主は本当に力あるリーダーとして人々に希望を与え、人々に勇気を与え、さあ行こう、そうやってリードしてくれるでしょう。でもイエスは人に捨てられて、十字架につけられて、お前十字架になんか、なんで十字架がつけられてるんだって、お前本当に救い主だったら降りてきてみればいいだろう、そう言われる救い主であります。普通救い主は十字架なんかかからない。普通救い主はこういう時逆転劇を見せてくれる。それが救い主というものだ。私たちはそういう先入観、そういう世界観、そういう常識を持っています。しかしこの十字架にかかることによって、イエスは私たちすべての人々の罪を負われました。すべての時代、すべての世界の、世界すべての人々の罪、私たち一人一人の罪もイエスは背負って十字架の上で叫びました。我が神、我が神、どうして私を見捨てるんですかって。どうしてそんなことを叫ばなきゃいけなかったのかって。イエスも信じなかったのかって。イエスも神に見捨てられたのか。いや、これはどういうことかというと、本当ならば私たちが叫ばなければいけない叫びをイエスが代わりに叫んでくださって、イエスが背負ってくださって、私たちの代わりに叫んでくださったのであります。本当にイエスは私たちのために罪を背負って、罪の塊となって神に捨てられたものとなってくださいました。そして私たちを、政治がどうとか経済がどうとか、とても大切です。もちろん政治も大切、経済も大切です。でもそんなことを、それらのことをはるかに超えた私たちの人としての救い、そして永遠の救い、私たちの人間としての救いと、私たちのこの死をも突き抜けて向こう側に進んでいく永遠の救いを実現してくださったのであります。ベツレヘムに込めたメッセージ、会話置に込めたメッセージは、まさに十字架に込めたメッセージでもありました。そしてベツレヘムに来られたイエスは、会話置印の救い主はまたあなたのところに来てくださる救い主です。このルカによる福音書に出てきた会話置の印は、私たちの心の印です。会話置の印は底辺の印であるとともに、私たちの心の印です。皆さん、私たちの教会では必ずしも毎年やってるわけではありませんが、毎年毎年世界中あちらこちらでクリスマスの劇が演じられるとき、必ず会話置が使われます。この教会にも、私たちはこの街道をお借りして、英語の教会にお借りしてますけれども、会話置も自分たちの会話置じゃなくて英語の教会のお借りしています。教会のどこかの倉庫に眠っています。それはどうしてかというと、劇のためにしか使わないからです。劇専用の会話置です。でもイエスが寝かせられていたのは本物の会話置です。羊や牛がベロベロ舐めた会話置です。あ、うちの教会では本物の会話置使ってますよって。馬小屋行って会話置 借り持ってきて、その解剖機で本当に本物の解剖機でやってますよって教会があったら、ぜひぜひその教会行ってその劇を見てみたいと思います。本当に本当にイエスは本物の解剖機に寝かされていたんです。私たちが劇で使う解剖機は綺麗で、本当に、まあ、綺麗といっても、埃はかぶってるかもしれませんけれども、でも、本当に埃払って、使えば、そんな汚いものではないでしょう。その時だけ、一年一回だけ、倉庫から出てきて使われる解剖機です。でも、イエスが寝ていたのは、羊や牛がベロベロ舐めた本物の貝羽織です。それは私たちの心を指しています。イエスは私たちの心がきれいだから私たちの心に来てくださるのではない。私たちがピカピカにこの貝羽織をきれいに洗ってきれいにピカピカにしたからイエスはそこに来てくださったのではなくて、本当の日常的に使われていた貝羽織にイエスは来られた。同じように私たちの心がきれいになったら、ああ神様を迎えるにちょうどいいな、ちょうどいいや、きれいになったから来てください、そうではないのであります。私たちの心ありのままで神様のもとに行けばいい。片付けるのは自分ではない。私たちお客さん迎えるときには一生懸命一生懸命一生懸命片付けて奥の部屋に全部突っ込んで、そしてどうぞってやるかもしれない。私たちも心の中でもしかしたらそれやってるかもしれない。心の中の中心的な部分はきれいにして、だけど隅っこの方に押し合って、また奥の方の部屋に押し合って、開かずの部屋みたいなのを作って、そこをパタンと閉じて、そしていや、お客さんを迎えられるのはここだけですよ。でもこの奥には誰も入れませんよ。この奥は誰にも見せませんよ。本当の姿を見たらみんな僕のことを嫌いになってしまうから。そういうふうに私たちは心の片付けもしているかもしれない。でもイエスはその奥の部屋までも来てくださる方であります。自分で片付けなくていい。ただ、来ていただければいい。その時にイエス様が私たちの心を取り扱ってくださいます。この聖書の箇所、今日読んでいただいた2箇所の聖書の箇所の中でたくさんの人々が出てきました。ベツレヘムの人々はごった返していました。ベツレヘムの町はごった返し、ちょうど私たちがクリスマスでバタバタ忙しくしているように、この同じようにベツレヘムの人々もバタバタしていました。なぜか人口調査でたくさんの人がベツレヘムに、小さな村であるベツレヘムにたくさんの人々がやってきたからです。彼らのいる余地がなかったって象徴的な言葉が使われています。イエスが来てもその彼らがいる余地がなかった。私たちはそうなってないでしょうか。ヘロデ王様が出てきました。ヘロデ王様は当時のこのイスラエルを抑え、ユダヤの国、イスラエルの国を支配していた王様でありました。俺以外に王様があってたまるか。もう自分の命を狙う、自分の地位を狙ってる、そう思った人がいたら、周りの自分の奥さんや自分の子供たちも何人も殺しました。そういう王様でありました。だから人々は恐れたのであります。ヘロデ王は私も拝みに行くからなんて言ってるんですけど、それは拝みに行くためではなくて抹殺するためでした。私たちある時には自分以外に自分の人生の王があってなるものか、そんなイエスだかなんだか分かんないけどそんなものに関わられて たまるもんか、そう思ってるかもしれない。学者たち、立法学者たち、ユダヤの学者たち、彼らは知っていました。ベツレヘムで生まれて知ってました。でも彼らは動こうとしませんでした。何もしようとしませんでした。知ってはいました。でも行動しようとしませんでした。でも、ここに出てきた羊飼いたちは、 さあ行こう、ベツレヘムに行ったんです。博士たちもさあ行こう、ベツレヘムに行ったんです。羊飼いたちはすぐ立ち上がったんです。博士たちは労力を、時間も労力も使ってベツレヘムに向かったんです。私たちはどうでしょうか、私たちはどうでしょうか。私たちもさあベツレヘムへ行こうじゃありませんか。今日私たちもベツレヘムに行こうじゃありませんか。心に、私たちの心の会話を受けにイエス・キリストを迎えて、そして私たちのパーソナルクリスマス、いやクリスマスはイエスがねこの世界に来てくださったその時であります。でもパーソナルクリスマス、それはイエスがあなたの人生に来てくださった時です。皆さんの中で本当に今日私もパーソナルクリスマス迎えることができました、そういう人が、そういう方々が起こされることを願っています。皆さんの人生にイエス様が来てくださいますように期待しています。お祈りをしたいと思います。大体私も子供の時に経験があるんですが、お祈りの時にちょっと頭こうべを垂れると、ろうそくの火で髪の毛がチリチリします。だから今皆さんの手元のろうそくは消しましょうかね、ふーって消しましょうか。そしてお祈りいたしましょう。お祈りします。愛する天のお父様、今日こうしてクリスマスを聖書の言葉と音楽と、そして私たちの祈りの心を持ってお祝いできることを感謝いたします。神様、私たちの心を開いてイエス様あなたを迎えます。解剖圏に来てくださったイエス様が私たちの心にも来てくださるということを感謝します。どうか私たちの心に住んで、私たちをあなたの恵みで満たしてくださいますように。集われたお一人お一人に神様の豊かな祝福がありますように。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。